ッドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。お送りしますのは私山本と、坂さんです。よろしくお願いします。前回前々回に引き続きですね、建築家の米田さんをお招きして、米田さんの建築と木材とかについてね、いろいろ伺っております。その3回目ですね、になります。前回、前々回ですね、いろいろ、かなりマニアックなことを、聞いてきて、お話ししてきて、なんだろうな、木材の感想のこととか、じゃなくて建築のこととかね、かなり建築のことにね、寄った当然話になってきているんですけども、そんな話をお送りしていきました。もう少しね、続きがあります。それでお聞きください。それとですね、今回ですね、前回、前々回と、告知しておりましたですね、コメントをですね、いただいて、リスナーさんからコメントをいただいていたのをですね、紹介していなかったのでですね、そちらの方の紹介も、米田さんと一緒に、行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、今回も本編、お便りのコーナーですね、またお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。そのね、こう気に はまってったのが、こう最初はね、その、
はい。
入り口はいろいろあると思いますけども、今、割とそのね、日本をいろいろ使ってやられてると思うんですけども、今のようにこうだんだんこう深く入ってったっていうのは、
僕まだ浅いですけど、木だけじゃなくて、うん、設計って僕解像度だと思ってて、今までぼんやりとこういうのが建てれたらいいなっていうのは、想像の世界の中でどんどんこう、顕微鏡まではまだ行けてないですけど、だんだん見えてくるようになってくるんですよ。例えばファミコンの解像度だったのがスーパーファミコンになってプレイステーションになってとかって、その中でやっぱ素材に対する意識っていうのもどんどん解像度が上がってくっていう、それは木材だけじゃなくてコンクリートに対してもそうだし、鉄に対してもそうだと思うんですけど、特に木材っていうのはそのね、個別の種類とか風合いとかっていうのが豊富なので、マニアックな方法に行くんですけど、でもその解像度だと思います。それによってやっぱり空間の雰囲気って全然違うと思うんですよ。お客さんが入った時に、その空間に入った時に、なんでそこがこう他と違うんかって理由はなかなかわからないと思うんですよ。僕は料理を食べた時になんでこれが他の店と違うんかってわからないのと、いい音楽を聴いた時になんでいいのかって解明できないけれども感じるじゃないですか。建築でも一緒で、やっぱその要素っていうのは素材にも十分あると思うので、ただいいものを使ったからいい空間できるっていうのは全然違って、合板で構築しても僕は全然いい空間できると思うし、その選択だと思うし、だから まだまだ勉強中ですけど、木っていうのは、名木ばかり使いたいってわけじゃなくて、その辺の研究の深さがもっともっとあるんじゃないかなっていう、そのワクワクを感じているところですね。
はいはい、まあ、確かに木って本当に奥深い
ですね。
僕らも特にね、うちの会社は内装材専門でやってるんで、はいはい、特になんですけど、例えばね、こう同じ杉でもまあいろんな顔があって色も違えば、艶、も違ったりもするし、はい、まあ、元玉と二番玉様玉ってあるんですよね、その根っこに近い元玉で取った板と、二番玉で取った板とは、やっぱり、しちゃうんですよ。
はい。
とか、あと、それを同じように、製材加工しても、木材を塗装をね、するじゃないですか。で、塗装をした時も、こう、なかなか均一に塗装できないんですよ。それは、
吸い込みが違うから。
吸い込みが違うってもあるし、その木によっても、杉とヒノキでは、その色の透き方が違うし、
はいはい、
で同じ杉でも こう赤みがこう黒っぽいやつとオレンジっぽいやつ、はい、ピンクっぽいやつとで色の塗り方が違ったりとか、もう本当にね、こう どこまで行ったら究極になれるんやろう、全然先が見えないっていうぐらいね、はい、奥が深いから、やっぱりそれはね、天然の素材の良さでもあるけども、うん、こう、はい、難しいところですよね。
あの元玉、2番玉、1番玉ってどれなんですか。
一番根っこに近いのは元玉っていう、
根っこに近い、
根っこに近いところで切った丸太っていうのは元玉っていうんですよ、はい、それから上に
元と末の元の方が元玉、
元玉で、そこから大体 4メートルとか
3メートル、
大体4メートルだったかな。
そうですね。
で、そこからもうその上全部切ってから、はい、長いから、はい、高いから、
ここが何番玉ですか。
その元の次は2番玉、
2番玉、
その次は3番玉、4番玉、5番玉、ずっと上までいきますよ。
4メートルピッチぐらい、
まあ、それは木によってやっぱ変えますよね。大体流通するのが多いのは4メートルですけど、例えば東北の方行ったりすると 3.65 で切るのが普通
なん
です
。それどうしてなんでしょうね。
地方の場所場所にいるんですよね。4メートル。だから上の方、柱材なんか3メートルです。
3メートル。
そうですね。はい、だからある程度の径の大きさになってくると3メートルにな
ってくる。それ見極めてやって
から。それで、その素材生産業者さんっていうのは、どういう、何メートルに切ったら一番売れるのかっていうのを、例えば節の具合を見ながら、これは4メートル、これは3メートル、やったりすると。だから、この辺は、必ずしも4メートルが、今は4メートルがいいし、その、一般で流通よくするのでね。だけども、僕ら、よくあるのは、例えば3メートルのね、外壁の、
はい、
縦張りすると、はいはいはい、外壁でも内壁でも、縦張りすると大体3メートルのモジュールが必要。3メートルなくても2400がいるんやけど、そういう丸太ってね、あんまりないんです
。中途半端な。
3メートルとか、3メートルは、まあまあ、まだあるけども、その、柱用は3メートルあっても、もう少し太い木になってくると3メートルってのは少なかったりとか、何か欠点があって3メートルにしてる。
あ、
だから3メートルの丸太買うと、なんか変な欠点が多いとか。
例えば変な欠点っていうの
は曲がってる。そういうの曲がりとか、腐りとか、がちょっとあって、まあ、その1メートル部分曲がってるやつを切って3メートルにする、やっぱりそれがちょっと残ってたりする。そういうのもあったりする。あったりとか、するけど、本当に必要なのは実は 2.2 メーターで。っていう時に、2.3 メーターって丸太ってないんですよ。
なるほど。
そうそうそう。だけど、ね、そういう丸太がある程度、ね、こう、売れていけば、
まだ生産されるかもしれない、
ね。うん、されるかもしれないし。
はい。
それはね、卵が先だ、ニワトリが先かみたいなのもあって、そういうのも多分ね、今後は、丸太を、流通させる人たちも、
はい、
まあ、多分そういうことを考えて
る、ね、
僕らもね、はいはい、こういうのが欲しいっていう声を出していかなかったと思うし、で、まあ元玉にまとまってた一般的に元玉の方が節が少ない
んですよ。あ、枝がないから、
そうそうそう、だけど根っこに近いから、あの
木目
がね、当てになる。
素直じゃないですね。こう、
そうそうそう、
複雑にこう、
なってく
から、
うん。二番玉とかやったら、もう少し素直はないけども、はい、その代わり節が、確率が高くなってる。ま
あ、生き物ですもんね。そうそうそう、枝出したいですもんね。
うん、そうそう。だって、吉野の方に行くと、8メーターまで枝打ちしてある人たちが結構ある
あ、
まあ、それだけやっぱり値段が高いですね。なかなかこの辺でお目にかかれないですよ。
そんな気
は
ね、
うん、ニアだけはなかなかお目にかかれない、そうかね。 俺らももっと勉強せなあかんすな。
勉強せな。
素材のことについてはね。
はい、うん。乾燥。あんだけ木目をきれいに出したまま、こう、含水率をこう、すごく乾燥させるっていうのは、研究に研究を重ねてます。
まあ、いろいろアドバイスも受けながら、やりながら、ですよね。
だけれども、構造材には応用できない。
ね、これに使えるのかな。使えないことないですよ。時間がかかりすぎる。
ああ、なるほど。なるほど。なるほど。
コスト
パフォーマンス
です
か。なるほど。
そう。多分、1ヶ月ぐらい乾燥機ずっと取り込みっぱなし。やったまあまあある程度はいくやろうと思うけど、そこまでやりきれないっていうか、もう少しマシンのパワーが今の3倍ぐらいになればいいんやけど、
マシン自体は何でこう乾燥させてるんですか。それ木を燃やしてるん
ですか。木は燃やしてない。
何で高温にし、高温っていうか温度、
灯油ボイラー、
灯油なんですね。
一般的にはボイラー、重油もしくは灯油のボイラーで、大きい製材所やと木くずを燃やして、
バイオマスボイラー
とか、バイオマスボイラーとか、木くず先ボイラーとか、皮燃やしたり、音楽くず燃やしたり、チップ燃やしたり、
かなり生産量多くないと、
そうそうそう、
安定した火力が出せないですよね。はいはい。
本当はそれもね、こう、高温乾燥じゃなければ、そこまで大体的なパワーは実はいらなかったです
。はいはいはい。
うちでやってる乾燥方法やと、そんなに温度上げないから、
はいはい。
燃料ちょびっとで。
もう、すいません、ちょっと長くなってしまって、あれなんですけど、もう一回、ちょっと最後にって言ったらですけど、お聞きしたいのは、
どう？
米松が入ってきたときになんでそれが流通したかというと、その日本の木がまだそのまま育ってなかったっていう背景があったって教えてもらったじゃないですか、今育ってるけれどもどうして流通しにくい
今か。今やっぱり米松の方が
手軽やから、
まあ、コスパかな、
多分
品質と値段と流通量がやっぱりベマスが圧倒的に、
さすがにやっぱり杉の新持ちの平角を乾燥するのってすごい技術がいるというか、普通の多分製材屋さんではなかなかそのベマスの品質ぐらいほど乾燥技術が追いつかへんと思うんですよ。
品質と値段と
量
もそうですね。
だから量っていうのは、来週何本このぐらいの寸法をリスト出すから全部ちょうだいって言ってすぐ入るかどうか、多分次は無理、
書き休めなあかんみたいな、
書き休めなあかんね、その一標準的な寸法のものがあってもこんな寸法のものがないから2ヶ月待ってとか、
そう
とか、あとね、性能的な問題もあるし、
はい、
まあ、ね、粘りますね、確かに今その構造計算のね、値的にも米松は過ぎるずっとがいいですよね、ヤングケース
で、そうそうそう、まあ、だからそのある程度時間があって、そのこういうものが欲しいんだっていうのが最初から分かってれば、それを用意することが多分可能性で、それは何ができないかっていうと、天然乾燥ぐらいしか多分その満足できるようなものが揃いにくいから、天然乾燥じゃない方法でその例えば色とか香りとかっていうのがある程度良くてっていうものが安定して入れば別に。
でもそれは多分あの建築を建てる要は スパがね、はいはいはい、やっぱりこうすぐ欲しいってなりますよ、
まあ、まとられへんですもんね、はいはい、そんな今から聞いたん
だ
けど、
そうですね、だからそれこそ1年2年ぐらいのスパンでこう家作りをやっていけば、うん、あの別に転換でも、うん、あの十分対応できると思うし、 それ用にちゃんとこう材料を転換させながら、あのいよいよじゃあ2年後に使おうかっていうような、そのやっぱり木の生産スケジュールに、
はいはい、
あの合わせてもらえるというか、
うん、
あのしてもらえるといいですね。そういう家作りを僕らなんかを目指したいなと思ってるはおるんですけど、なかなかそういうことがまだできてないですけど、
工業化住宅の、まあ、そういう工期とかのメリットもあるけれども、そこに木を合わせてこうとするとやっぱりその森にも不具合が
生じてくるんですね、はい、
あの僕自宅を建てた時にプロパンガス地域で、
はい、
あのまあ、でもガスにしたんですけど、うん、それは、まあ、オール電化の方が毎月安くなるんですけど、まあ、尊敬してる先輩が、まあ、尊敬してる先輩の友達が有機野菜を販売されてるんですけど、まあ、その方にが商売をされた時にその先輩が応援の言葉でこう言った言葉が僕はすごく印象的で、その物を買うっていうのはあのそれに対して自分が選挙の一票を投じるようなもので、まあね、値段とかあの値段っていうのも一つの重要な判断要素だけれども、自分がそれをこう応援じゃないけどこう、うん、それがいいと思って一票を投じるっていう、あ、僕はやっぱりオール電化もメリットはあるけれども、僕は基本やっぱ現場嫌だったので、
うん、
あのそれに一票を投じるつもりで僕はプロパンにしたんですけど、はい、あ、そのさっきの話、早く建てれて安定した量の住宅ができるっていう工業化っていうのもね、あの、ある時代ではすごく貢献したし今もすごくメリットのあることだけれども、はい、そうじゃない建て方も一票あるっていうの
は、ね、はい、そうです
ね、認知してもらうっていう、うん、そっちにしかない要素ももちろんあるわけですからね。
そうですね、う
ん、
はい、家作りっていう意味で考えると、はい、そのあっという間に、ね、
うん、
あの打ち合わせしてあっという間に3ヶ月ぐらい完成しちゃったっていうよりは、やっぱり2年ぐらいかけて木を見に行ったり、どんなかだいぶ乾いてきたなとか、例えばそういうことをお客さんとしながら家作りをするっていうのは一番、まあ、今僕ら持てる理想なん
です。その方がお孫さんのためにって思って植えてくれた人たちに対して
誠実ですよね。そうですね、はい、
それはそうですね、
多分ね、そういう気持ちで、
そういう気を使いたいっていうのもあるし、
うんうんうん、いやし、多分本当にそういうつもりで、僕らの実際の代とかっていうのは、多分山作ってきてたんちゃうかなっていう、
うんうん、そうですね、うん、
まあ、僕は本当の僕も知らないですけども、
はい、自分が使うためにじゃないですもんね、
そう、少なくともね、
時間軸的にね、
自分の世代で家になるなんて、まず思ってなかった
ですね。
そうそうそう、素晴らしいですね。
いや本当にね、そういう風な建築の仕方っていうのが、ね、もっといっぱい出てくると、ね、
はいはい、
嬉しいし、まあ、僕らも嬉しいっていうのもあるけどもね、やっぱり一番ね、山に還元できる、
うん、できる方法でもありますよね、
うんうんうん、
天然乾燥なんかほんまにいいじゃないですかね、燃料も使わないし、それこそね、
うん、
すごい省エネというかエコやしていうので、はい、
まあちょっとね、結構ええ時間になってきまし
たね。2時間コースです。
2時間コースきました。じゃあちょっと本編はこの辺で締めますか。
はい、はい、
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、ちょっとですね、お便りをですね、お便りが、はい、コメントをいただいてたんですけど、
はい、
僕は見逃してまして、
ビッケさん、
ビッケさんからね、はい、3月にいただいてるんですけど、もう6月やつ3ヶ月放置してた、ひどい話なんですけど、今更ですけど、ちょっと紹介します、はい、ヨダさんもよかったら、
はい、
一緒にコメントとかしま
った、
はい、ね、これはいつのやつや、これ2月の木材業界の単位。単位、ちょっとこれ、そっか、寸とかブーとかそういう話をした時にいただいてるやつ
なん
ですけど、いきますね。こんにちは。前回での配信でもご紹介いただきありがとうございました。 先日タラの芽の天ぷらをいただきました。いただきましたと言ってもスーパーマーケットに売っていたものをお隣さんからいただいたのですが、もうそんな時期なのかなと思いつつ少し早い余裕も感じています。春っすね。
季節感が
季節感、もう今夏やっちゃう。
初夏です。
すいません、すいません、本当申し訳ない、今ではタラの芽も畑で採れる時代、小さな頃に食べた天然物の味の記憶がさらに美化されてしまいました。天然物、まあ、そうタラって、ね、
タラの山に行けばどこにもまだありますよね、僕らの中でね。
スーパーで売ってるのは
スーパーとかでは買ったことが多分ないね。今でもないかな、僕らは。
続きいきます。地域や土壌によっても違いがあると思いますが、これから春先に向けてフキノトウ、かっここれはすでに終わり、わらび、ゼンマイ、タルの芽など、これ何て言うんですか、野種の溢れる、ごめんなさい、溢れる山菜の季節であり、そのほろ苦さで春を実感する季節になってきますね。学校の帰り、あぜ道でわらびを取って帰ったのも楽しい思い出。古城整備などで雑草を含めて、少なくなり、今の田舎の子供たちですら道草の道も、楽しみも少ないのかもしれません。配信の中でうちの山では山菜が取れるといったお話をされると言いましたね。
はい、うちの山では取れへんから。
ああ、そう。
本当。でもそれも、うん、それもやっぱりこう何ですか、干ばつとかがされてないから、うん、やっぱり下草が生えてこないんですよ。だから、ね、そういうのもやっぱり影響してると思います。こういう。
うちの山では山菜が取れるといったお話をされると心ない人たちが言ってしまうかもしれませんので、話題としてお控えいただくのがいいかと思います。ということは、続き15年前ほど前の話ですが、とあるキャンプ場のウェブサイトで裏山の山菜の話題を出したところ、すぐにやられてしまった後すぐにやられてしまったとのこと、林業の森には山菜などないくらいに言っておく方が得策かもしれません。ということは、だから逆に言うと、そういう山菜が取れるような山っていうのは非常に手入れされて、
手入れされてるとこだと思いますよね。
うん、そうですよね。だから、そのキャンプ場のウェブサイトで紹介された裏山の山菜っていうのは、
まあでも、新葉樹の山じゃないんじゃないですか。
ああ、なるほど。
はい、
そうか。金剛林というか、
そうそうそう、
天然林かもしれない。
天然林っていうか、広葉樹のような。
そうか、はい。まあ、それかキャンプ場を作るぐらいだから、ある程度整備された山やったかもしれませんね。はい、ああ、なるほど。山菜が生えるぐらいの山やったらいい山っちゅうこと
です。でもいい山やと思いますね。魅力ありますよね。
うん、
山菜が、
ね。なるほどね。だから、まあ、そういう山には敬意を持っていただいて、山菜を勝手に取りに行かないようにと。
はいはい。
直近では山桜も見えてくるんでしょうか。遠くに見える山に、わずかばかりに薄い桃色の、山桜が見えると、見に行ける桜と違って手の届かない儚さと美しさに少し切なくも思いを馳せる良さがあるように感じます。山の木々の色、葉の色、そして花の時期へと山も色とりどりに活力に溢れる時期になってきてきますので、四季の変化で楽しみにされている春の話題がありましたら番組のエンディングなどでご紹介いただけたら幸いです。では次回の配信も楽しみにしております。今回のコメントは少し真面目なふりをしてマニアック度を低めにしていました。ありがとうございます。いや、十分マニアックやと思います。いや、ね、春に紹介してなあかん話でしたね。夏はね、まあ、今ね、夏場やから、夏場の山って、もうあんまり、その、やっぱ製材やってると、そこまで山の中とか行かないんですけども、はいはい、そもそも
が、ちょいちょい。僕らはでも夏はやっぱりあまり行かないね。見通しも悪いし。
見通し悪い
ですね。見通し悪いですね。
夏は。
何ですか、それ、まあ、下草はないかもしれませんけど、うん、やっぱり、緑が、まあ、新緑の季節で見通しが悪いから、山に行くなら秋冬がいいっていうのは、うちの親父は言うてました。
なるほど、なるほど、
はい。
葉っぱがそんだけ、
そうですね。
若葉があるから。
そうですね。
うん、
秋冬の方は気持ちがいいし、行きやすいしね。今の時期、うん、ちょっと、あんまり行きたくないかな。
暑いし。
蛇も出るし。
あ、蛇、あ、そういうのありますよね。
はいはい。
ジョブではほら、昼やろうの。
昼とかね、ありますよね。
でもね、山の人、この時期、草刈りとか、
もう、そういう時期ですよね。もうそろそろもう切るのやめてるじゃないですか。
あ
ね。時期が悪いんでね。
そう、あやさんとかも年中切ってる。
ああ、まあそうですか。
やっぱり僕らも、夏場の木はなるべくこう、早めに、こう、生材しきってしまうと、すぐ虫が入ってきて。
時期の影響は大丈夫やってよく。
うん。
ちょっと多少置いといても大丈夫や
ね。重さが全然違いますよ。
ですけど、夏巻きっていうのは夏着ることがあるんですか？
夏着
る。ああ、そうなんですか。
今の時期でも普通に着てますね。
でも着る量は減らしとるんでしょ？なんこの時期はからは。
適正な時期ではないんです
よ。そんなこともないんですよ。
どうなんですかね。その辺は僕はちょっとわかんないですけど、でも、これは、噂ですけども、
はい、
夏場は水吸って気が重いから、うん、みんなバイオマスに持っていくと。バイオマスは、
重さ換算
やから、夏場はみんなバイオマスに持っていくような山を切って、
すごいなんか、そこでも信頼関係ができてないですよ。いや、でも水気吸ってたら余計燃えにくいから、なんかさっきの話、
炭酸
に
しようになってくる。
そうですよね。
やっぱりビジネス感が強い、
うん、まあね、ヤバイ側としてね、多少でも高く売りたいってなると当然
ちゃう。まあ、はい、でもそれでバイオマスを出汁に使うっていうのはちょっとなんかね、
うん、
悲しい。
出汁にっていうか、まあ今やったらもうどうせ持ってくるんだったら夏の方がいいっていうことじゃないですか。同じ
ね、まあ、製材はなんかあんまり買い控えるもんね。
買い控える。間違いなく家を夏場に出汁したらもったいないと思いますもん。
切らへんですもんね、
うん。で、やっぱ山って、その、大きい山を、切るとなったら、
はい、
年単位なんですよ。
あ、
何ヶ月とかで終わってしまうじゃなくて、1年とか2年とかかけてやるわけですよ。で、前に一緒に、見に行った川口さんがやってる山なんかでも、いつからやってるんですかって言ったら、もう去年の日頃から切ってますって言ってますから、はい、だから1年がかりでやるから、この時期は、この辺の木を切るとか、一時期はまたこの辺
を
取ると
か、木を切る。
多分やってるんじゃないかな。
はい、
このお便りに、四季の変化などで楽しみにされてる春の話題などがありましたら、番組のエンディングなどでご紹介いただけたら幸いですってコメントいただいてて、バイオマスの騙されない
ちょっと爽やかな
エ
ンディングされたことあります
ね。本当ですね。春は花粉がね。
でも山の桜ってこの、まあ、いわゆる桜のそんな、まあ、通やったら開楽公園とかいう、
うん、
はい、とこで終わった後に咲いてくれません、
ね、うん、山の桜って。
だからちょっと季節をずらして咲いてくれるんで、きれいやなと思います、ね。
うん、はいはい、きれいなと思います。
その桜がね、散った頃に山の桜ってポッポッと咲き出すので、
うんうん、杉、ヒノキばっかり植えられる山だと、そんな山桜とか、ね、あんまりないけど、
はい、中には残ってますもんね、桜の木がね。
うん
うん、
で、まあ、今のまあ、林業のね、多分仕方もいろいろあるんでしょうけど、単層林、副層林っていうのがあってね、単層林って杉とかヒノキばっかり植える山よりも、多分副層林、はい、いろんな木が植わってる山の方が、その生態系も豊かになって、より実り
とか、魅力的
なね、うん、が多い風になるんやろうなっていうふうに考えるとね、やっぱり四季折々の山っていうのが、本当は、見れやなあかんのに見えてないっていう方があんまりよろしくないですね。
はい。
うん、で、まあ、そんなことで、
はい、
山菜を勝手に取らないようと。
そうですね。
はい。
泥棒ですから
ね。泥棒ですからね。本当に。討伐ですね。あ、でもなんか僕も、ベテランさんのね、社員さんが聞いたのは、昔は、なんか、松茸とかね、
はいはい、
結構入ってて、どこどこの道路に行くと、松茸の香りがしてきた。こんなことかしてないですけど、で、よう、ちょっと打ったとかね。
泥棒
じゃない。泥棒やな。そう。 まあでも、うん、そういうね、山も、まあ、まあ、ほとんどないですよね、多分ね。真っ先入るから当然真っ直ぐ入ってないと真っ先入るから、はいはい、そんだけ、ね、植生がある程度ないと、あかんと考えるとね。
松茸の生えてる場所は門外不出らしい
です。あ、そうなんですか。
知ってる人は絶対外に喋らないですね、松茸だけは。
へー、うん、今でも
で、そんな簡単に行けるとこにはとにかくないみたいなので、
うん、
その人しか知らんみたいな、なんか、しかも多分まっすぐ行かんのでしょうね、こうあっち行ったりこっち行ったりとかして、
かく乱するわ
けですね。バレーなん
で、それ当たり前ですけどね。
まあ、バレー
です
よね。で、やっぱ、真っ先、当たり前ですけど、真っ先取るのも、勝手に取ったら分かるでしょう。
と思いますよ。
その人の山じゃないと。
はいはい。
まあ、そんなこと、秋にはそんな話、秋にそんな話できるのかな。なんか、かぐしも聞いてみましょうか。
そうね、まだゲストでちょっと言わない。
そんなことで、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ今日は、皆さんいろいろお話聞きましてありがとうございました。
ありがとうございました
。ありがとうございました。
最初の方、ちょっと緊張してました。
今何を話すの。今はもうマイクがない、あるのかないのかわからない状態まで持ってきました。
僕らもね、もっとネタを考えとけって話なんです
けど。いえいえ、でも、いろいろお話できて。
いえいえ。
勉強させ
ていただきました。こちらこそ勉強させていただきました。まだまだなんか米田さんのもっといろいろ引き出さなあかんのに、なんか引き出しきってない気がすごくするんで、また次回、
次回、
また読んでもいいです
。いや、ぜひ。
ありがとうございます。なんか、あれですよね、こう、やっぱり山上の話って絶対ついてくるから、
はい、
前言ってましたけど、座談会的に。
できたらいいですよね。
ああ、はい。興味ありますね。
ポッドキャスト、ファミリー。
楽
しみたいな。
はい。
ありがとうございました。